イエスよ、我が救いの神であるイエスよ、その皆を褒めたたえます。昔いまし、今いまし、常にいます御方が、現実に今私たちのこの改宗の中に共にいてくださり、あなたの栄光が静かに満ち満ちております。どうか最後までこの霊と真理による礼拝をあなたが導いてくださり、あなたが受け取ってくださいますように。十字架の言葉、それはごく普通に当たり前に信仰生活を歩めている者にとっては何の変哲もない当たり前な言葉に受け取られがちですけれども、しかし主よ、天からのマナとして私たちが新鮮にそれを食することができますように、どうか今この時この場を祝福してください。イエスよ、あなたご自身は羊の門であると言われます。そしてまた狭い門から入りなさいと勧めておられます。現に私たちはその狭い門を通ってあなたの中へと入りました。しかしその中は決して狭くはありません。新しい世界であり、深くて広くて高くて、まだまだ味わい尽くしておりません。そこのところを少しでも私たち一人一人が味わい尽くしていくことができますように、どうか祝福してください。あなたの御言葉に期待します。主の御名によって祈ります。アーメン。最近ずっとメッセージそのものがずっと重い日々が続いていて、自分自身でも嫌なんだけども自分でも逃げられなくて、でこのメッセージと並行して自分の心の中には常に十字架がまとわりついていたんですよ。持ちつ離れつ、この語るメッセージと裏腹に並行してずっと並行状態で十字架がこう付きまとってきていたんですね。で先週のメッセージにおいて、その自分の その重さ、その感じているその言葉と十字架が交差しちゃったんですよ。並行に来てたものがこう重なっちゃったんですね。でこれは語らなきゃいけない、そう思って語ることにしたんです。である意味で十字架の言葉って私たちあがなうものではなくて、あがなわれるもの、被造物の側からの立場でよく語られます。であんまり主の側の痛み、癒しということに悲しみということになんか思いがいかないんですよね、なかなかね。それが現実じゃないですか。私を何としかしてください。で確かに主はその十字架上において解決してくださいましたね。私たちの諸問題全部十字架で処理してくださいました。だけど一歩主の立場からすれば、主ご自身の痛み、主ご自身の悲しみ、それをもう主は十字架でつけちゃったんですね。そのご自身の悲しみ苦しみをの中に延々と主ご自身は浸っていないんです。問題が発生した時からすでにもう自分で処理しようというプランはもうあるんです。でちょっとそれ もうすでにプランがあるということは見ましょう。これ創世記の3章20節のところを見てみましょう。もうすでにご存知です。皆さんよく知られています。ちょっと私これは新旧約の方で読みますけども、別に問題ないと思います。それぞれの訳で、要するに蛇に騙されちゃって善悪の木の実を食べちゃったという後で主が訪ねてきて、その問題解決の処理がなされた場面です。アダムは女をエヴァと名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。そして21節、主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。イエス・キリストのひな形であることは多くの信者にとってご存知ですけれども、解決策はもうここで見えてる、あるんですね。一歩逆の立場からすれば、それはご自身の解決策でもあるんですね。主の痛み、悲しみ、いつまでも浸ってるんではない。もうなんかほぼ同時というか、もうすでに解決策、被造物にその痛みをぶつけていきません。自分の作ったものにぶつかっていきません。冷静に自分自身で解決しようと、そこが創造者のすごいところなんですね。神のようになろう。最初の、その人ではないですけれども、サタンの思いはルシファーになる前のルシエルですか、は神のようになろう、神になろう、ずっと登っていって落とされましてだけれども、聖書にはサタンの救済策って一言も触れてないんですよね。だけども被造物の中で罪をしでかし犯してしまった人に対して、これほどにも愛情を注いでるというのはすごいじゃありませんか。自分自身では解決できないんですよ。人も自分でしでかしたこと何一つできないんですよ本当は。で、神ご自身はもちろん人をご自身に似せて作りましたし、創造的な能力っていうのは与えられています。だけども原子力見たら、いざ作ってみてその失敗を犯したら、その後始末できないでいますよね。でも神はすべて後始末ちゃんとつけられる全能者なんですよ。そういう意味において、十字架の深さって、解決策ってすごいものがあります。で、しかしね、もうひとたびその神の痛みに触れてみますと、何かそこの十字架に私たち自身居合わせたらまずいなという場をどうしても見出すんですね。というのは、アダムとエヴァが罪を犯して、あとその主なる神が訪ねていって、スムーズに出会えませんでしたね。隠れていましたよね、二人は。あなたはどこにいるのかと。で、二代目のアダムと、カインとアベルの殺人事件においても、カインに対してあなたはどこにいるのか、それは神と人との 距離が生じてしまっている、それはそのまま罪を表しているわけですけれども、いざ今度十字架上で神ご自身の悲しみ苦しみを処理しようとするとき、十字架につけられた主は、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと、その文字はそこの部分しか表していませんけれども、そこを見出したとき、今度神と人と の距離じゃなくて、ご自身の中に距離ができちゃったんですよね。三位一体の神がバラバラになってしまった、そういう罪の処理の仕方、ご自身がその痛まなければならなかった。確かにパウロは、私は主と共に十字架につけられたと言ってますし、もちろん私たちの信仰はそうでありますけれども、何かその神ご自身の痛みの中に立ち寄せないというか、入り込めないというか、そういうもの、立ち入っちゃいけない、神でなきゃ分かり得ない、知り得ない、その痛みというものを察するんです。何か話が重くなってきましたけれども、ちっとも重くなる必要はないんです、今日の話は。で、十字架を見たとき、当然私たちの罪、人の罪、私たちの罪とが痛み、苦しみ、そして神ご自身の罪とが苦しみ、全部その主ご自身がイエスという神が人となって来られた方が一身に担ってくださいましたけれども、それは第二のアダムがそれを担ってくれたんです。というと、なんかトリックがある言い方したんですけども、第二のアダムじゃなくて最後のアダムがそれを担ってくださったんです。あくまでも主は最後のアダムです、パウロの言葉を借りると。つまり最後のアダムとして十字架に臨んでくださいました。しかし復活したのはあくまでも第二の人、第二のアダムじゃなくて第二の人として復活してくださいました。私たちの羊、霊から生まれるものは霊ですけれども、それはエクレシアそのものですけれども、その霊から生まれたものにとっての羊が十字架でもあります。そこに水と血が脇腹から流れて、もう科学的な言葉を知っている人は水は血小板だという人いるんですけどもね、だけども血そのものの中に水が含まれてるじゃないですか。そして復活のイエスが復活の息を弟子たちに吹きかけてくださいましたよね。そこで私たちがエクレシアが生まれたんです。水と血と、そして復活の霊が私たちを生み出してくださいました。私たちの羊は十字架です。これね、本当は伝道集会で、あるいは使わされていったところで述べ伝える言葉じゃないですかと、すでにもう当たり前に信仰生活を送っている人にとっては関係ないんじゃないですかと一見思われがちなんですけれども、多分ここに集っている人たちにとってはなんかあまり関係ないかもしれません。当たり前すぎて。だけども、 その教会全体、世界中 の、 あのバイドに見て、そのエクレシア一つとして捉えたとき、多分日本だけじゃなくて、救いに至ったら大概の人ほとんどあの十字架の言葉卒業しちゃってる人多いんじゃないですか。あとはもうあの関係ない、しばらくあの自分自身の信仰生活の中にもおいては忘れてしまって、でいざその周りであの新しい求道者があの来て、あの十字架の言葉が発せられて、それに応答して、あのああ久々にあの十字架の言葉に触れたとか、そういう状況があの続いていくことってパターンというのが多いと思うんですけれどもね、本当は卒業するものじゃないんですよ。十字架の言葉というのはもう一生涯かかっても味わい尽くせれない、知り尽くせられない言葉です。だからどういう状況になっているか、あの天の御座に座してあのる方がこの地上のエクレシアの一つ一つの一人一人の歩みを見てるときね、あの本来あの十字架の言葉がこう簡単なくこう語られているなら、その十字架の言葉があの線になって継続して語られているように、そういう痕跡が見えると思うんですよ。だけどもね、あの救われた、救いに至った、到達した、そこでとあの言葉が途切れちゃうもんだから、こう点々点々点点こう破線にこうなっているように多分おそらく見えているんだと思います。でね、私たちエクレシアの、 あの花ゆあの花婿っていうのは、あの最後のアダムじゃなくて第二の人が花婿なんですよね。だから信仰生活が深められていけばいくほど第二の人との関係が深められていくはずなんですよ。だけどもいつまでたっても最後のアダムとの関係が強くこう残っちゃってて、なんか夫婦あのなんかあまり夫のこと旦那のことは知らなくて、十字架にかかりっぱなしの最後のアダムだけがこう色濃くこう心に残ってるっていう人がまあまあいるんですよ。あのマータイさんじゃなくてないけども、もったいない、もったいないですよね。であの十字架のポジティブな面、もっと積極的な面っていうのをあの預言者イザヤがこうリアルに預言してますよね。53章のところでちょっと見てみましょうか。あ、これミスプリだな、これ3章、53章ですから、3章ってなってるけど53章ね、ごめんなさい、4節から6節を読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。つまりイエス・キリスト。に負わせた。で、あまりにもリアルですよね。 これ予言じゃなくて事後に書いたもんじゃないかという人もいるんですけども、そうじゃないです。予言です。600、700年前、十字架時系列で言えば600、700年前の言葉です。で、五節の、全部読んだ方がいいな。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。これ十字架のポジティブな面です。で、これ信仰者一人一人がどういう状態、主から離れようが くっついていようが、それとは関係なく、この言葉は成就しているんです。完了形なんです、これは。そしてなおかつ信仰形でもあります。だから自分が死を告白するまでの、それまでの負った傷とは限らず、死を告白してからでも自分自身の未来にとっても犯してしまったつ痛み、傷、それをも癒してくださるんです。つまり十字架はもう効力を発し続けてるんですよ。少なくとも主の再臨までこの、ポジティブな効力っていうのは発し続けています。だから私今もったいないという言い方をしましたけれども、これね客観的にこう書いてあるからこうだっていうのみならず、私たち信仰者一人一人もね、信仰に立って主観的にも この場を味わわなければならないんですよ。主観的に味わうには、その十字架の中に入らなきゃいけないんですよ。私自身、主は私は門だと言ってますよね。そしてまた狭い門から入りなさいとも言ってますよね。で、現に私たちは入った。しかし入りきらないといけないんですよ、中に。そこがちょっと危なっかしい場面もあるんです。救いに至って、はい、それでおしまい、あとは自由になったという時、この門を忘れちゃってる、狭い門を忘れちゃっている。で、何かあってまた十字架に戻りなさい、十字架に行きなさいと進める。で、行ったつもりだけどもね、第二の人との関係が希薄で、あまりにも最後のアダムとの関係が強くてね、で癒され、その人に癒され、その方に癒しを求め、その傷を舐めてもらいということあるんですよ。下手をするとそこまですら言っていない、何か 別な方法論に走っちゃう人もいる。心理学であったり、このように精神科療法であったり、何らかの方法論、主ご自身に癒してもらうんじゃなくて、この世の科学的な言葉、サイエンスの言葉であったり、そういう別なものに何かこう追い求めていくという羊もいます。ちゃんと入りきれてなくて、この狭い門のところでうろうろしてて、うろついて入りきっていないので、その門が狭いもんですから窮屈に感じちゃうの。入ってしまえば窮屈じゃないんですよ。非常に残念です。で、 主が来られた目的をちょっと触れてみたいと思うんですけれども、これね、どこか要するに福音書でたびたび門ですとか狭い門だとかこう平行箇所として何箇所かで言ってるんですけれどもね、今日のメッセージで、どこ触れましょうかね。私がその中で書いてあるというのみならず私自身が体験ちょっとした目撃なんですけれども、そのヨハネによる福音書の方からちょっと開いてみましょうか。10章のところをまず見てみましょうか。10章のね、7節から読んでみましょう。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのことためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに保つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一人の牧者、一つの群れとなるのです。ここまでにしたいと思います。十字架のことを、やがて十字架につけられることを予告してるわけですけれども、私が個人的に体験したのは目撃したのは最後に今読んだ最後です。私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。つまり異邦人の救いのことを言っており、私たち自身のことなわけですけれども、彼らは私の声に聞き従い、一人の牧者、一つの群れとなるのです。つまり本来の目的はユダヤ人の救いという脈絡の中で語っておりますから、本来ご自身の囲いに属していない羊をも導かれなければならない。彼らは私の声に聞き従い、一人の牧者、一つの群れとなる。これはエクレシアですよね、新約の。これね、ただ単に知識的に知ってることじゃなくて、目撃したんです。この逆の形で目撃したんです。ユダヤ人ってもともとの選びの民で、ある意味で、なんか先民意識が強くて、なんか主ご自身を受け入れられませんでしたよね。人となって来られた神を自分の神として告白できないでいますよね、今もまた。だけどもね、逆のケースを私は目撃したんです。若いユダヤ人の青年、留学生として日本に来ていて、私が前集っていた教会に 導かれたんですよ。で、彼はイエスを主であるとちゃんと告白に至ってるんですよ。至ったんですよ。厳格なユダヤ教の家庭に生まれ育った彼がですよ。で、私たちの、結婚式の当日もその街道でね、周りユダヤ人 の帽子ね、キッパっていう、こうあれを頭にかぶって聖書をかぶって抱えてね、街道をね、うろうろうろちょろうろうろちょろちょろしていた姿、目撃しました。で、ここを読むとね、やっぱり十字架は一つなんだなと、エクレシアは一つなんだなと、書いてあるだけじゃなくてやっぱりそう思いましたね。ユダヤ人用の十字架、異邦人用の十字架、別立てて設けていません。同じところにご自身の羊として集めてるんですよ。で、集まったのがエクレシアですよ。その主の御業、誰かの業じゃないんですね。やっぱり恵みによって救われるというのは本当なんですね。まあ本当は門じゃなくて戸口っていう言い方をしてるところなんですけども、扉っていう言い方してるんですけども、多分主の再臨ということも念頭において、そういう言い方をしているのかもしれません。並行箇所全部が全部門という新改訳は訳しちゃってますけれども、時々ところ門と訳しているところと扉、あるいはいわゆるドアですね、そういう訳の言語の違いはありますけれども、差し当たって問題はないと思います、どちらだっても。で、これでもう一箇所、この並行箇所でね、今ヨハネから開きましたよね。で、今度マタイの方の7章で見てみましょうか。いわゆるマタイによる福音書の5、6、7章って、いわゆる三条の説教ですけれども、三条の説教 の後半最後の方で、この狭い門から入りなさいって、今度は狭い門という言い方を しています。13節から、狭い門から入りなさい、これ言語の方では本当の意味で、ね、門です、門になってます。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。となっています。確かに、滅びに至る門って広いんですよね。真理であられる方の門は確かに狭いです。しかし真理であられる方そのものの門を私たちは現に幸いにも見出せたわけですけども、ルカの方では努力して入るとまで言ってます。で、滅びに至る門は大きく、その道は広いってなってますけども、あらゆる宗教は広いですよね。ご多分に漏れずキリスト教も広いです。で、門はますます広がっていきます。新しい宗派、宗教が、キリスト教系のね、宗派が生まれ、門はずっと広がっていきます。だけど、奥、入ってもそこはもう広くないんですよ。次に、すぐ壁にぶち当たりますよ。奥行きはないですよ。窮屈に感じるのは時間の問題です。 あられる方の門を入ったそのところに、キリストご自身の広さ、深さ、広さ、それは新エルサレムのマイアジアワイです。そこに入って私たちは癒されるんです。ですから賜物を求める以前に、この十字架のポジティブな面をちゃんと知っておかなきゃいけないんですね。癒されるということ、この傷は癒されたと、それね、それなくして癒しの賜物をくださいと求め続けているんであれば、第二の人と出会ってなくてね、十字架の効力を味わっていなくて、賜物をください、癒しの賜物をくださいという人がもしいるのであったとしたら、それは本末転倒と言うしかないです。十字架という前提条件、その味わっている中で賜物を求めていくべきです。だけど実際の初代教会において、やはり主の広さ、深さ、広さ、それを味わいきれない、それは真理が与えようとする自由を味わえないというのと同義語ですけれども、結構つまずいてるとこ初代教会からもう見えてきてるんですね。ちょっと開いてみましょうか。一例として、コリントのところなんですけどもね、第二コリントの6章を開いてみましょうか。11節12節読むと、多分おそらく察しがつくと思うんですけれども、コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのですと指摘しているところがあります。私たち、これ冒頭見れば、パウロと兄弟テモテだったと思うのことだと思われますけれども、いわゆる福音の言葉が語られた、本来は自由を手にするはずなんだけれども、実際はもう第一コリントの手紙の方ではもう堕落した状態、コリントしているという状況を指摘されてますけれどもね、ここで福音の言葉がもたらされて自由を手にしているはずなんだけども、実際は12節、あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。多分おそらく最大限弁護したら、多分いわゆる真理の言葉が入ってきましたけれども、いざどのように歩んでいいのか、ちんぷんかんぷんで、右も左もわからない状況だったのではないでしょうか。まだキリスト教という、キリスト教はそんな色濃く現れている時代ではありません。まだユダヤ教の残存というか、あれが残っている、それをまた引きずっている状況です、初代教会というのは。だから逆に今度自分自身で窮屈にしているって言いましたけれども、逆に自分自身指導者でね、自分自身が窮屈になって、その窮屈を伝道したところで強要している事件というのは本当は出てるんですよね。ペトロ自身がそういうふうに陥っちゃったんですよね。パウロになじられたでしょう。あなたはユダヤ人なのに、異邦人のような生活をしていながら、 違法人クリスチャンにはユダヤ人のような生活を強いているって割礼を強要しちゃったんじゃないでしょうかね。多分ユダヤ人の圧力、旧態依然としたユダヤ教の人たちの圧力を受けてね、彼自身も窮屈に陥ってそんな風になったのかもしれません。でもね、救われたばっかり、右も左もわからない、全くの愚かな羊だったとしても、主の所有になっちゃった羊はもうこっちのもんなんですよ。主の囲いに入っちゃった羊はもう安心なんですよ。それ自信持って言えます。私自身、自分自身もね、愚かなもんなんですよ。今もさほど変わらないですけれども、19歳大学浪人の時に主と出会って、死を告白して、洗礼を受けたわけですけれども、2ヶ月経たないうちに、洗礼を受けて2ヶ月経たないうちに、父と死別したわけですけれどもね、何か政界かなんかに出てて、夜うちに戻ってきてみたら、父は持病を持っていて、持病そのものは癒されていたんですけれども、その何かその後遺症を患っていて、で自分の建てた家の部屋で布団に入ってこう休んでいたんですよ。土曜日でしたけれどもね。で自分自身何か様子がおかしくて、死期を感じ取りました、私自身で。まだ息はあって、引き取っていないんですよ。何かこう違うという、いつもの状況とは違うということを何かこう感じ取れて、自分自身が全部上半身裸になって脱いで、父の寝巻きをこうあってこう寄り添うようにして祈り始めたんです。どういうわけか、癒しは祈らなかったです。死期をもう何か感じ取っていて、死と復活を祈っていったんです。一生懸命死と復活を祈っていったんです。で、息を引き取りました。で翌日日曜日でしたけれども、当然日曜日なんですけれども、二人ともお医者さんの兄弟姉妹夫妻に来ていただいて死亡確認を取ったわけですけれども、で本当はその当日2番目の姉の結婚式でもあったんですけれども、バタバタしちゃいましたけれどもね、やっぱり右も左もわからないんですよ。洗礼受けて2ヶ月経ってなくてね、自分自身どう歩んでいいのか何もわからない、そういう状況でこう信仰生活が今に至ってるわけですけれども、今振り返ってみますとね、どういうわけか死と復活を信じられていたんですよ、ということを振り返ってね、よく信じられていたなと思って、何らかの賜物がある、その賜物の存在すらわからない時でした。だけども死と復活の信仰があったということにね、振り返って驚きを感じてるんですよ。で誰かにそそのかされた言葉じゃなくて、主に触れられて発したその信仰の告白は本物です。 ですから、もうそこからもう主のものなんですよ。主の羊なんですよ。その点において安心してください。バタバタすることはありません。主の愛ってものすごく深いですね。だから救いというのは天じゃないんですよ。そこに主が訪ねてきたらそれで救いはおしまいじゃないんですよ。救いというのは継続したものなんですよ。永遠に継続しているものなんですよ。で、このことを強く言いたいんですけれども、今度またマタイの方に戻って、主の愛のシビアさ、厳格さということについてちょっと語りたいと思います。あまりにもある意味で厳しいです。マタイの10章でね、これ34節からお読みしますか。この来た目的、人となって来られた目的について触れていきますけれども、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありませんと言っております。つまりアダム系列にある人間関係の中にある愛、いわゆる日本という土壌を考えたとき、いわゆるそれらしきもの、愛と称するそれらしきもの、例えば義理とか人情とか、そして世界に拡大すると、いわゆるヒューマニズムね、それらの愛と称するものと、主を愛する愛とは一線を画しているということをここで読み取れます。決して混ざり合うものではない、妥協するものではない、私を愛するというそのアガペを取るのか、この世にいっぱいありふれた愛を取るのか、どっちを選び取るのかと迫ってきています。それは信仰に入るところの入り口だけで要求してるんじゃないんです。継続している要求です。主が迎えに来てくださる時まで要求しています。で、迎えに来たらもうすでに自然ともう心配する必要はないですよね。愛の厳格、アガペの厳格さというのはここに現れていると思います。で、続いて11節、だから入ってしまった後、十字架の中に入ってしまった後、主ご自身の門の中に内側に入ってしまった、そのところで主はこれこれこうしてくださいますよとちゃんと書いてあるのがこの11章の後半のところね。マタイの11章、次のページに開いていってください。 28節からほら、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと。中に入ってこれこれのことをしてくださると言ってるんです。門の外に出っ張っちゃってこれをしてくれると言ってるんじゃないんですよね。で、もう一つ、主ご自身の主張は、私は安息日の主だとも主張してますよね。それを本当に知ることができたというのは、これを主観的にも味わえた時です。礼拝というと、礼拝を守るという言い方をする人います。なんかお勤めにとらわれている人の特徴的な言葉なのかもしれません。それは私自身も知らなかったことなんですけれども、安息日の主というその主張をね、本当に体験できていないんですよ。お勤めを守る、それはね、安息日という限られた時間、限定された時間に安息するものだと思っていたんですよ。つまり例えば日本であれば、キリスト教世界であれば、いわゆる他の曜日と同じように24時間ですよね。0時から午前0時、日曜日の。その時間に寄りかかるもの。時間でくつろぐもの。安息するもの。時間が解決してくれるもの。その時間のところでお捧げ、礼拝をお捧げするもの。その時間にとらわれていたんですよ。福音派の教会でもそういうふうにとらわれているところって多いと思います。実際自分自身救われたところもそうでした。安息日の主を知ったとき、主の中、主の門の中に入ったとき、本当の安らぎ、平安、慰め、そして癒し、イザヤが言っているそのことが主観的にも体験できるんです。だから時間に騙されちゃってるクリスチャンって多いんですよ。安息日という限られた時間に。だからこれから自由に私たち2人でも3人でも私の名において集まるところに私もいるっておっしゃいましたけれども、それが許されないこの世の国があります。地下教会に教会を持っていかなきゃいけないようなところもあります。逆にそういう状況の方が主と出会いやすい環境なのかもしれません。一人ぼっちになったとしても、物理空間的には一人ぼっちになったとしても、内側に安息日の主がいらっしゃるじゃないですか。そこに安息できるということを私は学びました。だけども必要に1980年代、70年代、80年代、90年、何事もないようなある意味で平和な時代のいわゆるキリスト教会においては、いわゆる教会を休まないことがいいクリスチャン。そうじゃないんですね。もちろん主が内側にいて一人一人立てられています。立っています。主が立たせてくださいます。しかし疲れたら、でもこうなった人としても主ご自身の支柱がこう中にあって、 そこに寄り添えるんですね。この厳格な愛ですけれども、主の愛って完璧ですよね。愛と称するものに実は愛ではない。それもちろんそれなりに間違いではありません。存在否定するわけではありません。主も認めています、親子の愛。いろんなその人間社会、アダム系列上にある社会、否定しているわけじゃありません。だから主よ、心次第で私たち、私の心を清めていただきますということに対して、私の心だ清くなれと、ちゃんとニーズにちゃんと答えてくださってますよね。長丁を患った娘に対してもちゃんとその親子の愛をぶち壊してないですよね。主が出向いていって癒してくださってますよね。つまり表面的には情愛、親子の情愛、ヒューマニズムに見えるものだとして変に否定することはないんです。そこに主の愛を引き込めばいいんです。主に来てもらって、それ要するに主ご自身を介在してもらって、主が関わってもらえれば歴史としたアガペなんです。神抜きの愛を行使するからおかしくなっちゃうんです。もう一度、ひとたび神の痛み、悲しみ、苦しみということに触れますけども、やはり旧創造を作っちゃってからご自身にその苦しみを、悲しみを引き込んじゃったようですね。というのは、天地創造を6日間作りましたけれども、第一日目、光をあれとね。でも、そこに主の苦しみ、見出せてないんですよね。悲しみなんか見出せてないですよね。ある意味で順風満帆に問題なく想像できたと思います。ちょっと第2日目の想像の見技、ハプニングが起こりましたけれども、そこだけ良かったとは言ってない。前にも触れたことがあるんですけれども、ちょっと落とされたそのサタンの邪魔が入ったようなんですけれども、しかし6日間で想像を終えて、最後の言葉は安息に地に入る時の言葉は非常に良かったと、一つ一つの想像の一日一日の想像の見業においては良かった良かった、よしよしよしなんだけども、最後の時完成させて非常に良かったとあります。だからある意味で何て言うんですかね、そこまでは主も痛みをなかったと思います。むしろサタンが謀反を起こした時は怒りを感じたと思います。悲しみはなかったと思います。でね、この十字架の主ご自身の痛みというのは新創造につながる痛みなんですよ。また新たな主の再臨の時、ちょっと悲しみ苦しみあるんですけどもね、あるちょっと主はほのめかしてますよね。果たして人の子が来た時信仰が見られるかどうかと、いわゆるその一人一人の土くれに主の信仰が奪っているかどうか、それを心配してましたけれども、だけどもそう考えるとね、皆さん旧創造よりも新創造の事業っていかに大変なことか想像つかないですよね。だってご自身の言葉と助け手としての花嫁の言葉が参加するんですよ。今度は旧創造の時は花嫁の言葉は存在していません。 主ご自身、三位一体の神が6日間かけて創造しましたけれども、今度は私たちの言葉も参加して新創造に着手していく、わけです。十字架からもう本当は始まっているんです。神のエコノミー、そのアダムとエヴァに対しては、その助けてを送ろう、エヴァを人が一人ではいるのは良くないから助けてを送ろうというのは、それは耕すということにおいて助けてを必要性を感じて、エヴァを作って送りました、アダムの前に置きましたけれども、今度は新創造にのために私たちが備えられているわけですよね。痛み苦しみを伴う新創造なんですよ。伴っている。いかに絶大なプロジェクト、神のプロジェクト、スケールがでかいですよね。でも幸か不幸か、もう幸なんですけど、不幸じゃないんですけれども、その一員にもう私たちは入っちゃってるんですよ。想像できません。ですから、神の痛みは、起こっちゃったものは起こっちゃったんですけれども、だけどもうすでに処理しちゃってるんです。十字架において第二のじゃなくて最後のアダムがちゃんと処理してくれたんです。で、これからのずっとの、これからの課題は第二の人との関係です。私との関係、それは第二の人との関係、この世のアダム系列上にある愛を取るのか、私との愛を取るのか迫ってきているというのは、もうすでに私たちは主の愛の方を選択しちゃってるわけですよね。その下で着々と新創造がなされていきます。そして時々ちゃんと捉えて主が新エルサレムとして天から降りてこられます。そして一体化します。千年王国、そして新天新地と永遠を実質的に味わっていくのが信仰生活です。で、ちょっと長くなりましたけれども、結論を言いたいと思います。詩編から詩編の4編、ダビデの賛歌ですけども、4編の一節ね。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。この中のあなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました、これを門の中で味わうんです。で、もう一箇所、同じ、ついでですからちょっと記入してないですけども、同じ4編の最後のところ、その結果、平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。これが結論です。そして、もう一つ同じ詩編、ここは一箇所だけ、詩編の第18編、 の、主は私を、18編の19節ね、主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。広いところに連れ出し、私を助け出された。十字架の中です。そして門の中です。門そのものは狭いですけれども、入った先は広いんです。主が私を喜びとされたから。これが結論です。騙されてはいけません。宗教に陥ると逆の現象が必ず起こりますので、はっと気づいてください。あのね、去年の311ね、ちょっと私触れましたけど、あの東日本大震災で、岩手宮城の沿岸沿いすごい被害を受けましたけれども、私前触れたことがあると思うんですけど、ある意味で宗教かなという感じをしてるんですけどもな、いわゆる地形が平面、この天の国は立方体ですけれども、心の中に神の国は訪ねてきて立方体がありますけれども、この平面的に見たらね、宗教かなと思うのがそのリアス式海岸なんです。湾の入り口がこう広くなってるんですよ。で、内側、中が狭くなってるんですよ。だから津波をまともに受けるんですよ。津波がこう広く押し寄せてきて、この狭いところにこう来るもんだから被害が大きくなるんです、どうしても。何も昨日今日、大きな地震が来たっていうんじゃなくて、何千年前、千年単位で大きな地震が来るって言われてますけども、過去にもそういう記録が断層から知られてますよね。岩手宮城の、なんかそれをイメージしちゃったんですよ、私、この宗教というのを。怖いですよね。主の門から入った永遠の新エルサレム、そして続く千年王国新天新地とは逆の世界でしょ。その平面的に見たそのリアス式海岸ってまさに宗教だなと思いましたよ。だからキリスト教あるいは諸々の宗教じゃなくて、真理の御言葉がもたらされたら、そこに自由が回復するんです。自由がもたらされるんです。この残された時間、戸口、門ではなくて戸口って書いてるところをイメージすると、やっぱりその救いのリミットは主の再臨までなんですよね。その十字架のポジティブな効力を発し続けているっていうのは主の再臨までなんですよね。その中で真理の御言葉は自由を拡大していってくださることを願います。お祈りします。主イエスよ、私たちの難行苦行努力、私たちの何らかで救われたのではなくて、ただ恵みによって救いに入れられた、しかも本来囲いに属していない、あなたの囲いに属していない私たちを招き入れてくださいました。本当の、そしてただ一人の良き牧者に出会えたことを感謝します。この地上にあって違う言葉ではなくて、しっかりと良き羊飼いの声を聞き分けて従っていくことができますように、 そしてまた主よ、この日本を憐れんでください。多くの人々が何らかの宗教に、あるいは真理でないものに騙されています。どうかしよう、まだ訪ねてきていないところにあなたご自身が訪ねてくださいますように。そして必要ならばあなたのしもべを使わせてください。真理の御言葉が、良き訪れがそこに自由がもたらされますように。私たち自身だけがただ何事もなく御言葉をただ平平ボンボンボンボンと食するのではなくて、ただ安っぽく主よ主よとあなたにおっしゃるの言うのではなくて、天の御国にある御心を私たち一人一人が示されて、命の御霊の法則が働いている中でしっかりとあなたに仕えることができますように、主を導いてください。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。